ハレルヤ。主の皆を褒めたたえます。主は生きておられます。アーメン。感謝します。それでは今日も共にまず聖書の御言葉を聞いていきたいと思います。今朝はヨハネの福音書13章31節から35節を、取りたいと思います。ヨハネの福音書13章31節から35節、今朝は新改訳2017の訳でお読みしたいと思います。違う版をお持ちの方も、前にプロジェクターで投影がなされますので、そちらも、ご覧ください。ヨハネの福音書13章31節から35節。ユダが出て行った時、イエスは言われた。今人の子は栄光を受け、神も人の子によって栄光をお受けになりました。神が人の子によって栄光をお受けになったのなら、神もご自分で人の子に栄光を与えてくださいます。しかもすぐに与えてくださいます。子供たちよ、私はもう少しの間あなた方と共にいます。あなた方は私を探すことになります。ユダヤ人たちに言ったように、今あなた方にも言います。私が行くところにあなた方は来ることができません。私はあなた方に新しい戒めを与えます。互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさい。互いの間に愛があるなら、それによってあなた方が私の弟子であることをすべての人が認めるようになります。アーメン。互いに愛し合いなさい、この聞き慣れた聖書の御言葉を今朝私たちはどのように受け止めるのでしょうか。それはキリスト者として当然のことだ。今さら言われなくても分かっている。あるいは逆に、それは難しいことだ。私にはとてもできない。それは理想に過ぎない。私たちの受け止め方は様々だと思います。しかしながら、案外私たちは主イエスが弟子たちに言われたこの言葉を、ともすれば表面的にしか捉えることができず、その真意、本当の意味を正しく理解していないのです。31節にユダが出て行った時とあります。イスカリオテ・シモンの子ユダは主イエスの居場所、どこにいるかということをユダヤ教の指導者たちに教えるために、夕食の席から立って出て行きました。その時主イエスは言われました。31節後半、今人の子は栄光を受け、神も人の子によって栄光をお受けになりました。ユダのその裏切りによって主イエスが十字架にかかることは決定的になりますが、その十字架こそ私たちの、いや全ての人の罪が許されるためのものであり、その贖いが成し遂げられることによって御子と御父は栄光を受けられるのです。主イエスはユダが出て行った時にそのことを先取りして 栄光を受けたと宣言されたのです。続く32節、神もご自分で人の子に栄光を与えてくださいます。それもすぐに与えてくださいます。これは主イエスのご復活のことです。さらに33節、あなた方は私を探すことになります。私が行くところにあなた方は来ることができません。そのところとは天におられる父なる神の右の座のことです。神が人の子に栄光を与えられるとは、そのように御子を死からよみがえらせ、またご自身の身元へと引き上げることを意味しているのです。そしてそのように語られた後、主イエスは34節、私はあなた方に新しい戒めを与えます。互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合いなさい、とそのように言われたのです。この文脈、つまり前後の流れを無視しては、この34節だけを抜き出したのでは、この主イエスの言葉を私たちは正しく理解することができないのです。ではこの言葉から私たちは何を教えられるのでしょうか。何を学ぶべきなのでしょうか。その第一は、互いに愛し合いなさいということは戒めであるということです。この戒めと訳されている言語には命令という意味があります。実際英語の聖書を見てみますと、これにもいくつかの訳がありますが、すべてコマンドメントという言葉が使われています。つまり軍隊などにおける権威を持った、伴った命令、また指令のことです。それはできればそうしてほしいという要望ではないのです。またできる人がしてほしいということでもないのです。キリストの弟子たち、つまり主にあがなわれたすべての者が例外なく従うべき絶対的な主のご命令であるのです。私たちが学ぶべき第二のこと、それはその戒めが主イエスによって新しく与えられたものだということです。新しい戒め、では古い戒めがあったのでしょうか。旧約聖書のレビ記19章18節には、あなたの隣人を自分自身のように愛しなさいとあります。そしてその節の前の部分には、欺いてはならない、中傷してはならない、憎んではならない、もっといっぱいリストアップされていますけれども、そのように多くのしてはならないという禁止事項が書かれています。つまりこの古い戒めとは旧約聖書の律法であり、それによれば何々しないというその消極的な関わり方が、この隣人を愛するということであったのです。 それに対して主イエスが与えた新しい戒めとは、より積極的に人と関わり、互いに愛し合う、また隣人を愛するということです。そしてその具体的なあり方は、主イエスが弟子たちやまた人々に注がれたその大きな、また広くて深いその愛から学ぶことができるのです。主は言われました。34節後半、私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさい。ヨハネの福音書15章12節、今のお読みしたところの少し後にもこのようにあります。ヨハネの福音書15章12節、私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合うこと、これが私の戒めです。そしてその続く13節にはこうあります。人が自分の友のために命を捨てること、これよりも大きな愛は誰も持っていません。主イエスが注がれた愛、示された愛、それは私たち人間の持つ求める愛、奪う愛、利己的な愛ではありません。それは与える愛、捧げる愛、そして無条件の愛、見返りを決して求めない、そのような愛です。ヨハネ13章34節35節で、愛または愛すると訳されている言語はすべてギリシャ語のアガペという言葉です。私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさい。主イエスは弟子たちにその神の愛、アガペーの愛で互いに愛し合いなさいと命じられたのです。主は単にお互いに仲良くしなさいと言われたのではないのです。互いに愛し合いなさい、すなわち互いに与え合いなさい、互いに捧げ合いなさい、互いに自分を捨て合いなさいと言われたのです。学ぶべき第三のこと、それはまず弟子たち、つまり主を信じる者たちが互いに愛し合うことを、このグループの中で、共同体の中で学び、そして35節、それによってあなた方が私の弟子であることをすべての人が認めるようになるということです。神の愛、アガペーの愛がそのグループ、その共同体の中にとどまらず、その外にも流れていくようになる。そしてその共同体のメンバーがキリストに愛されている弟子であると、すべての人から認められるようになるということです。そして人々はその共同体のメンバー一人一人を通して神の愛を受けることができる。そして今度は自分も直接その神様から愛を受けたいと思うようになるのです。 そして神様と出会い、神様の救いに預かるようになるのです。言うまでもなく、その共同体とはこのキリストの体、教会です。キリストの弟子である私たちは、この教会において神の愛、アガペーの愛によって互いに愛し合う、捧げ合う、自分を捨て合うということを学ぶのです。ここで実地訓練を受けるのです。そして教会から世に出て行って、神様のご計画の中でそれぞれが使わされたところで、この神の愛、アガペーの愛をもって人々を愛していくのです。私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合いなさい。ユダの裏切りのこと、また神が人の子に栄光を与えられること、そのことが前に書かれてあるこの文脈の中で、互いに愛し合いなさいとシエスが語られたその理由、それは主がいなくなるからです。弟子たちが地上に残されるからです。そしてその弟子たちが神の愛、アガペーの愛を引き継いで、いわば後継者としてその愛を持って互いに愛し合い、またその共同体の外にある、いる、世にある人々を愛するものとされるのです。私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合いなさい。この言葉を聞いて、ああ、自分には与える愛、捧げる愛、自分を捨てる、そんなアガペーの愛はないと思われるかもしれません。しかし嘆く必要はないのです。私たちのこの肉からは決して生まれてこないその愛を、キリストの御霊、聖霊様が私たちのうちに身として結ばせてくださるからです。もし私たちがこのアガペーの愛を持ち得ないのだったら、私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合いなさいと、そもそも主が命じられるはずがなかったのです。この世は人間的な愛に満ちています。人々は自分が受けることばかりを考えています、望んでいます。その中にあって、主はキリストの弟子である私たちが神の愛、アガペーの愛をもって真実にお互いを愛し、また人々を愛するようにと召されているのです。主はそのように今も命じておられるのです。なぜなら主は私たちを通してご自身のその愛を今もこの世に人々に注ぎ、その魂を救おうと願っておられるからです。そして主はそのために今日ここにいる私たち一人一人を尊く用いてくださるのです。今週もそれぞれ使わされていくところで、まず私たちが神様から愛をいっぱいに受けて満たされて、その愛を押し流すものとされたいと心から願います。 お祈りいたします。私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合いなさい。主は弟子たちに対してそのように命じられました。以来2000年間救われ、あがなわれ、主の弟子、キリストのしもべとされたキリスト者一人一人がこのチャレンジをしっかりと受け止めて、神の愛、捧げる愛、与える愛、自分を捨てるその愛を祈り奮闘しながら表してきました。今日ここにいる私たち一人一人に対しても、主よ、あなたはこの戒めを、命令を与えておられます。これは決して重荷となることはないと主よ、あなたは言われます。私たちは愛のないものです。私たちのこの肉の力ではそのような神の愛をもってお互いを愛し、また隣人を愛することができませんが、主あなたがその愛の実を御霊の実として結ばせてくださることを、賜物として与えてくださることを心から感謝いたします。どうか今朝私たちを覚えてください。この貧しい者たちを憐れんでください。そして神様、あなたがまず私たちをいっぱいにそのあなたの愛で満たしてくださって、私たちの内からそれがもう溢れ出て、今週もそれぞれ使わされているところで、神様、あなたが出会わせてくださる、また接する人々に私たちがその愛を持って接し、愛していくことができるように、その愛を押し流していくことができるように、どうか助けてください。日々の小さなそのチャンスにおいて、私たちがこれまで見過ごしてきた、放置してきたその愛を、愛するそのチャンスをあなたからのチャレンジとして受け止めて、その人のために、その人が益とされるために、神様の愛を体験していくために、どうか私たちを用いて、その愛を持って愛する者として用いてくださるように、あなたが導いてくださいますから、心から感謝いたします。今日のあなたの御言葉を心から感謝して、私たちの救い主であるイエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。